休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1、一般質問を続けます。4番高桑佳子議員。
議長、4番。
4番高桑佳子議員。
はい、4番。一般質問の最後になりましたが、私の方から今後の子育て支援策についてお伺いしたいと思います。出雲崎町においても子ども子育て会議が開催され、5月に行われた3回目の会議では、アンケート結果の分析や具体的な支援策について予定時間を大幅に超えて活発な意見交換が行われました。子育て世代へのアンケート結果からは、冬場や雨天でも安心して子どもたちが遊ぶことのできる場所が欲しい、一時預かりや病児・病後児保育を実施して欲しい、気軽に相談できる人や場所が欲しいなど、さまざまな子育てサポートに関する意見が上がってきております。出雲崎町では祝い金や医療費助成など、子育て世代への経済的負担の軽減は他町村に先んじて高い水準だと思われます。しかし、子育てを援助してほしい人と援助したい人が助け合うようなファミリーサポートセンターや病児・病後児保育・子育て支援センターなどは実施されていません。先ほど町長はお金ではない反省に基づいて他の取り組みを始めているとおっしゃっておりました。経済的な支援ももちろん大切ですが、子どもたちの数が少なくなった今、子育てをしていく中で気軽に困っていることや悩みを相談したり、解決のヒントをもらったりできるところが必要なのではないでしょうか。そういった中で子育て支援センターはとても有効だと思います。子育て世代のアンケート結果を町長もご覧になっていると思いますが、この結果を踏まえて、これからの出雲崎町の子育て支援策をどのように考えておられるのかお伺いいたします。
町長。
はい、高桑議員さんの子育て支援センターの設置について今どのように考えるのかということでございますが、まあ、高桑さんも委員として参画していただいていますところの出雲崎町子ども子育て会議においてるですね、議論をいただいた問題でございます。私も先日この2月しました子ども子育てに関する二次調査の集計結果を拝見いたしましたが、子育て真っ只中のことですね、親御さんの生の声を伺うことを的に大変参考になりました。その中にもですね、地域に気軽に子育ての相談や親子の交流ができる子育て新拠点施設についての要望があったことは十分承知をしております。本庁では家庭での子育て支援として小さなお子さんを対象とした抱っこちゃん教室や見舞い教室、あるいはですね、地域の親子が交流できる場として、チビックルーム等を開設して、いずれもですね、多くの親御さんからご利用いただいております。本庁の場合は、子どもの数が少ないこと、また3歳未満児の多くはですね、保育園に入所されておりまして、家で育児をしている人は、比較的少ないこと、さらに子育ての相談窓口や保健福祉課として、解説しておりますことなどからですね、常設の子育て支援センターの設置はしておりません。まあ、今後はより質の高いですね、子育てメニューを提供する必要があると思いますが、いずれにいたしましても、現在、子ども子育て会議において、県警学校のご議論をいただいておりますので、出雲崎町にあったですね、子育て支援策と、出雲らしい形議論をまとまり、計画に反映されることを、まあ、期待しております。まあ、といたしましても、平成27年度から子育て支援事業が本格的にスタートできるように、まあ、真摯に対応していきたいと思いますが、先ほど申しましたですね、子育てに関する人数調査、この結果のですね、いろいろなご意見を私は全部見させていただきました。非常に多様なですね、まあ、真摯な、まあ、切実な問題を聞かせていただいておりますが、まあ、やっぱり核家族化が進んでいるということが大きなですね、要因でございまして、その中で、まあ、共働きの中で子育てがなかなか難しいというようなですね、 声がたくさんあったことも承知しておりますし、その中ですね、ダコちゃんクラブね、これ月1回なんですが、もっとですね、解説してほしいという声がだいぶありましたね。まあ、そういうものも私はですね、もう十分一つ考慮していただかなければならない。そして気軽にね、まあ、要するに子育て支援、事業支援センターですね、まあ、要するに子どもさんに関する、まあ、もろもろの相談をですね、気軽に、まあ、相談できるような、まあ、施設が欲しいということが、まあですね、アンケート調査の中でも十分出ておりましたので、まあ、その件につきましてもですね、まあ、気軽に相談できる、まあ、ダコちゃんクラブなりいろんな、まあね、ゆばい教室とかちびくるむとかございますので、そういう中でもう少しですね、対応できる手段がないのか、まあ、この辺も考えていかなきゃならない。まあ先ほど申し上げました、まあ、育児休暇の制度のですね、確保、まあ、これもですね、要望されているんですが、全くその通りだと思うんですが、まあ、その件もですね、これはまあ今度私たちといたしましては、いろんな関係機関にですね、働きかけていかなきゃならないと思っておりますが、当面はですね、私こうアンケートを見ておりまして、やっぱりなんですね、子どもさんに関していろいろ相談したいことがたくさんあるんだと、まあ、気軽に相談したいというところがですね、なかなかない。まあ、そういう会で、まあ、ちびくだっこちゃん教室ですか、クラブですか、そういうところはもう少しあった、もう少し回数を増やしてくれというような声もありますので、まあ、そういう面で、まあ、なんとかですね、対応しながら、ご満足いただけるかどうか、まあ、これもやっていかなければならなかろうかなというふうにも考えておりますので、今、支援センターの設置ということにつきましては、若干ですね、また検討もさせていただけなきゃならないということで、今ここで、まあ、設置しますということは回答できないんですが、それに代わるべくですね、同じようなやっぱり効果的なものがあるかないか、まあ、一つ、今申し上げますような家庭の中で、まあ、対応していかなければなかろうかと思っています。
4番高桑よし子議員。
はい、4番、はい、相談業務ということで、関して言えばこれを充実させたいということで町長の方からご答弁がありましたが、今現在保健福祉課の児童相談員の方や何かが、子育て世代の相談を受けていてくださいます。その他の方もいらっしゃるのでしょうが、ただその受ける環境として、実は私役場の中にはなかなかこう相談に踏み込めないという声が届いているのもまた事実です。プライバシーも守られていないと、まあ、そういうような声を聞きますと、やはりこの支援センターっていうのが遊べる場所や先ほど言いました雨天でも遊べるような場所をしっかり作ってほしいということで申し上げているわけではなく、支援センターをもっと核として出雲崎町の子育て策を広げていかなければいけないのでないかということをお話し申し上げています。今は本当に子どもたちの数が少なくなりました。小学生がいない、あるいは中学生がいないという集落も多くあります。以前はまあ近所にそういう顔見知りの大きいお兄ちゃんやお姉ちゃんたちがいて、この学齢になればこうなるんだなっていう、子育ちのトータルで見通すことができたように思います。ただ今はどちらかというと横の同世代、保育園だったら保育園、小学校は小学校、まあ、そういう中学校はまた中学校ですが、そういう横の中で子育てをしている状況が多くあるように思います。長岡市の子育ての駅テクテクちびっこ広場、まだあと他にもありますけれども、柏崎の元気館等を利用されている方もいらっしゃいます。子どもと楽しく遊ぶとか子育てに有効な情報が欲しいとか、まあ、一時預かりなどで利用されているようです。でもこの出雲崎に住んで出雲崎で子育てをしていくんですから、この地域で子育て世代が横だけじゃなく横にも縦にもネットワークを広げていくというのが、やはりこれからその子育てをしていく中で非常に有効なのではないかと思います。 単純なことを言いますと、例えば入園するとこういうものが必要だとか、学校に上がるとこうだとか、もっと言えば子育てで悩んでいるときに、そういう同じような悩んだことのある、上の世代からアドバイスがもらえるというのは私にも覚えがありますけれども、非常にありがたいことでした。そういう縦横のネットワークを広げる拠点として支援センターがあっていいんではないかと思うんです。長岡は大きな支援センターがありますけれども、それは全国的に見ても非常に先進的な施設だそうです。いろんな表彰も受けているようなんですけれども、他にも支援センターが大きいものが4つある以外には、公立の保育園に、それぞれの地域に支援センターが開設されています。与板だとか三島にも、それぞれ三島中央保育園、与板は与板の手前の方になりますけれども、センターが開設されています。そういうところで、地域地域の、子育て世代の交流が図られていると聞いております。そしてまた大きい、ところも小さいところもそうなんですが、サポーターと呼ばれるボランティアの方がたくさんいて、一緒に歌ったり読み聞かせをしたり、いろんなことをして、子育てに、参加しているようなんです。出雲崎でも子育ては一段落したけれど、他の子どもたちと、まだ地域の子どもたちと関わりを持っていきたいという、そういう経験豊かな方たちがたくさんおられます。そういった地域資源になりますけれども、そういうものを掘り起こして地域での子育てに活用していくことは、子育て世代の上の世代とも交流が深まり、地域が活性化する要因になるんじゃないかと考えます。そういう人材の活用も含めて支援センターを核として考えられると思うのですが、町長どのようにお考えでしょうか。
町長、
先ほど高岡議員さんの中の発言の中でですね、縦横のエアロスの関係ということを申し上げて、私もですね、二次調査の中でちょっと言わせてもらったんですが、要するに相談をするにしてもですね、うちの保健師も優秀なですね、オールマイティでやってるんですが、なかなか子育ての経験のない人はですね、なかなか相談しにくいというようなことも書いてありましたがね、私はやっぱりあんたはそれをおっしゃる縦横の線だと思うんですが、そういう点についても、最近はうちの保育士もですね、保健師もいろんな意味で今そういう経験を積んでまいっておりますので、そういう点も解消されるんじゃないかと思いますが、いわゆる人材育成という面から言えますとですね、今国がですね、子育て支援制度、子育て支援制度、ね、これを設けてんです、やるんですがね、これにつきましては、やっぱり女性の社会参加を促すと同時に、いわゆるその主婦の皆さんからね、そういう面で活躍をしてもらいたいということで、国の制度を設けてんですが、この、主婦の皆さんを対象に自治体がですね、全国共通のですね、いわゆるその国共通のですね、研修を実施いたしまして、その中で就労した人たちに対して支援としての認定をするという制度が今いよいよ始まるわけですがね、私やっぱりそういう中でね、町も今おっしゃるような人材発掘、いわゆる経験をさ積んでおられるですね、主婦の皆さんからそういう場に参加をしてもらうということをですね、一つ制度的にできるわけですから、前向きに検討してまいりたいと思います。さらにですね、今課長にも聞きましたら、議員さんがおっしゃるようにですね、与板なりあるいは公立のあれは保育園ですよね、だからそういうところに、支援センターが設置されているんですが、私たちは私立で皆さんに委託をしているんですが、そういう点に関しましてもね、何かやっぱり行政とタイアップしながらね、そういうものに対応できるものができるのかどうか、それにはいろいろ問題点もあろうと思いますが、おっしゃるようにこれからですね、若い人たちからしっかりと子どもさんを産んでもらって、安心をしてね、育てるような環境ができますれば、先ほど申し上げる金ではなくてね、そういう環境が整えば、 ある程度問題を解決するということを考えますと、今高桑議員さんのおっしゃるですね、いろいろご提言をいただいていますが、その中でですね、この町としてどう対応できるかね、一つ一つまた一つ検証しながら、まあ、今の子育て支援制度等々もですね、活用できるところは活用しながら、まあ、進めてまいりたいというふうに思っています。
4番高桑よし子議員。
はい、議長4番、
はい、4番
はい、相談業務やいろんなその縦横のネットワークを広げる上で、その支援センターというのは私はとても必要だと思っております。形はどうであれ、新しく建設とかそういうことを申し上げているのではないのですが、支援センターを核にしてそこからいろんなことを広げていくっていうことが、出雲崎のこれからの子育てを優しい町にしていくためには絶対に必要なことだと私は思います。ここで一つまた別の角度から一つだけ申し上げたいんですが、発達障害のことなんです。児童の発達障害というのはここ10年くらいで非常に認知もその対応も飛躍的に進んできたと思います。でも子どもたちはいつまでも子どもではありません。もちろんその子たちも大人になるわけです。成人の今発達障害というのがあちこちで言われ始めていることなんですが、それは適切な対応が取られないままに生きづらさを抱えて成人してしまった子どもたち、社会にうまく対応することができないということが自分でやっぱり分かるようになると、例えば鬱であるとか引きこもり、不安定就労などを引き落とす非常に大きな要因になっているわけです。近い将来これはもっともっとクローズアップされてくる問題だと私は思っています。発達障害に関してはそうなんですけれど、障害のあるなしに関わらずいじめや非行あるいは不登校など子どもを表面的な現象で分けなくても、個々の人が抱えている問題や何に困っているかということをしっかり見極めて適切な支援をしていくことこそが、私はやっぱり子育ての中でとても大切なことだと思います。ですからやはり支援センターという形だけでなく、出雲崎町が子どもたちを地域で育てていくんだという、それを実現するために支援センターが必要なのではないかと思います。子育て支援センターがあれば当然相談業務も行われると思います。こういう状況の把握や見極めもにも非常に有効だと考えます。ぜひ、そういう相談環境、相談業務についても、支援センターも含めて充実させていただきたいと考えています。次の質問なんですが、昨年研修に行った奥出雲町で、教育委員会の中に子ども支援課を置いて0歳から18歳までトータルで子どもの成長を見守るという体制を取っていました。出雲崎では保健福祉については保健福祉課、教育に関しては教育課、年齢的には小学校入学時で大体分けられているのかなと思うのですが、保健福祉課でずっとサポートしてきたものをスムーズに教育課にバトンタッチされているものだとは思うんですけれども、考えてみるとやはり一つの担当課で、子どものケアというのは非常に多岐にわたって、その子どもだけではなく生育歴を考えたときには家庭環境であるとかいろんな要因が絡んでくるわけですので、それを小学校のあたりで区切るのではなく、一つの担当課がずっとその子の成長を大きくなるまで見守るということは、非常にその子の成長にと育ちにとっては理にかなっていると思うんです。出雲崎のこれからの体制の中でそういうものを検討してみることも必要ではないかと思うんですが、町長はいかがお考えになりますでしょうか。
町長、
そういう組織をですね作ることも必要ですが、結果的にはですね、今発達障害児あるいは不登校の問題ですね、あるいは子どもさんの時代からですね学校に入学するまでいろいろなですね障害を背負った方々も まあ、おられることは事実、私も確認をしておりますが、まあ、それらの対応ですがね、まあ、いわゆるそのゆりかごから墓場までというですね、一体的なそういうそのやっぱり私はあの家庭の中家庭をですね、全て統括するというのは私はいかがなものかと思うんです。逆にですね、うちの町は小規模自治体です。小規模自治体ですが、いわゆるその発達障害者、いろいろそういう子どもさんの問題、まあ、いろいろ私も聞いておるんですが、それに対して保健師なりが、ね、十分対応しておる、もう親切に相談に乗ってもらって相談に乗るということでございますし、またあの教育学校に参りますがね、福祉とそういうそのいわゆる教師なりあるいは教育課とですね、しっかりと連携を取りながら、いわゆるその子どもさん幼児からあの小学校生、中学生という段階までそれぞれの分野のですね、立場の中で緊密に連携を取りながら、その子どもたちのために何をすべきか、何をしたら一番効果的なのかということを専門的にもう十分やってますからね。私は今のこの町の中でですね、今言われるような窓口一本化というのではなくて、やっぱりそのケースバイケースの中におけるそれぞれの立場でですね、その子どもさんたちのやはりその健全育成を図っていくということを私はいいんじゃないかと思っていますよ。あの新センターを窓口の教育課に一本化する、それは私は逆効果と思います。私は逆にね、一体的に、まあ、単なるね一本化するんじゃなくて、常にもうあの柔軟に連携を取りながら、しっかりとその子どもたち他の子どもたちのいわゆるその発達する中におけるそれぞれの立場で、あの子どもさんのためのアドバイスなりね、対応するということで、私は今のところはですね、あくまでも今の段階の中でうちの皆さんも一生懸命やってまっていますから、この中で何かですね、いやこんなの不都合でうまくないと、ね、もう少しそういうものを作ってもらいたいというようなことがあれば、またこれ検討していかなきゃなんですが、私はそれなりにやっているんではない、やっておられると、やっておるという自信もございますので、今のところはですね、今の体制の中で、まあ、しっかりとやっていきたいというふうに、まあ、思っているわけであります。まあ、要するに子ども教育、子育て支援の目指すところは、まあ、一貫性があってですね、一貫性があって途切れないですね、やっぱりそういうその子どもたちの状況を守りながら支援をするということを、私は本質的に一番大事なことではないかと思っていますので、私は今のところはね、それぞれ分野の中でそれぞれの立場でしっかりとその子どもさんのためにサポートしながら、アドバイスしながら、少しでもですね、子どもさんたちが、まあ、健全にやっぱり発展と大きく育ってもらうべくやっていきたいというふうに考えています。
4番高桑よし子議員。
はい、4番、はい、今の担当課の中で、しっかりと連携を取ってやっていっていただくということで、ご答弁いただきました。まあ、発達障害の子どもたちをこう取り出してやるのではなく、まあ、他の障害についてもそうなんですけれども、やはりそういうお考えである町長のおっしゃることには本当にその通りだと思います。私もやはり発達障害とかっていうのを特別扱いすることはないと実は思っております。やはりそれは今脳の機能障害で中枢神経の障害であると言われておりますけれども、あの子たちのせいではありませんよね。で、あの子たちがやはり適切な対応を取られない、適切な育ちができないがために今そういう問題行動が表面化してきたりということになるわけです。でもやはりそのこの前私ある本を読みまして、なるほどなと思ったんですが、子育てを山登りに例えている話がありました。子育てで親が子供を背負って山を登るようなものだということです。で、その背負っている子供は別に赤ちゃんでも小学生でも何でもいいんです。もしかしたら中学生や高校生かもしれない。で、その姿を見て、なんで今その状況にあるのか、例えば15歳ぐらいの子であれば、15歳ぐらいの子が 親がその子供を背負って山を登っている、なんで登っているんだろう、 子どもに問題があるのかもしれないし、親に問題があるのかもしれません。それはだから例えば子どもが歩けないのかもしれないし、他に何か問題があるのかもしれないし、親が降ろしたくないのかもしれない。そういういろんなさまざまな どこの何が問題なのかということは、一つの状況を見てもいろんな要因が考えられるわけです。じゃあそれをサポートするのにどうするかといったら、車でその親子を上まで運ぶのか、それとも下から押してあげるのか、手を引っ張ってあげるのか、いろんな策が考えられる。やはり子育てというのは一つの子育て、一つの子育ち、親育ち、つまり子どもたちっていうのはどんなに教えられても自分で獲得しなければ、自分自身がこうだと思わなければ獲得できないものが必ずあると思うんです。ですからやはりそういう状況や場の提供というのはこれからとても大切なことになってくるんだと思います。そういうたくさんの体験を子どもたちにさせてあげられる、親にもさせてあげられる、そういうようなサポートをこれから必要とされているんではないかと考えます。JA の跡地には子育て支援住宅ができます。若い世代が増え、子どもたちが増えるというのはとてもいいことだと私も思います。まあでも子育てに優しい町を歌って、町の次世代を担う子どもたちが健やかにたくましく育つためには、経済的支援だけでなく地域全体が子どもたちを見守っていく、そういう優しい町になればいいなと思います。もちろん努力をしていかなければいけないと思います。まあ、そうなることを願って私の一般質問を終わらせていただきます。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。なお6月23日の本会議3日目最終日は都合により9時に開会いたします。お間違いないようによろしくお願いいたします。本日はこれで散会します。明日の中本当にご苦労様でございました。